こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェテラスをお迎えしたゲストは、この度三田市医師会の会長に就任されました沢外科の院長でいらっしゃいます粟根正明さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
なかなか暑い日が続いておりますね。
そうですね、
患者さんはいかがですか、はい、やっぱりこの急に暑くなったということで、
そうですね、やっぱりあの気候の変動でね、やっぱり皆さんやっぱりあの、まあ、あの体調崩される人もちょっとやっぱ増えてきているようには思います、
は
い、
ね、もう熱中症というね、あの、私は熱中症は自分で解決できるというか、あのならなくて済む、予防できる、うん、あの病だと思ってるんですけども、でもなかなか感じられない、おとしめされた方とかお子さんなんかは自分で管理ができないので難しいとこですね。
そうですね、まあ、お仕事でね、あの暑いところにおられる人はね、はい、やっぱ最近、はい、あの結構職場管理というかね、まあ、産業衛生がね良くなって、
そうですね、
はい、あの扇風機ついた上着とかね、あの休みを取ったりとかね、だいぶされるようになってね、まあ、意識はだいぶ良くなってると思うんですけども、
はい、
まあ、やっぱり、まあ、お年寄りとですね、まあ、あとやっぱ学校とかね、ああいうところはやっぱりまだね、やっぱりいろいろあるんじゃないかなと思います、
ね、この夏もこれからどんどん厳しくなりそうなので、ぜひ、ね、気をつけていきたいところですが、今日はその病気のお話をちょっと横に置いといて、医師会というなかなか私たちがこうあのお話をお伺いできる機会がないもんですから、すごいいいチャンスかなと思って粟根先生にお伺いしていきたいんですが、はい、まずはこの三田市医師会の、まあ、役割といいますか、教えていただけますか。
はいはい、まずあの医師会という言葉はね、あの、よく、まあ、テレビとかでも出てきてですね、
は
い、
ですね、
まあ、あのコロナの時もね、あの医師会長とかですね、はい、いろんな人が、まあ、人前に出てきていろんなことやってたんですけれども、まあ、医師会っていうのは実はあの三重の構造になってましてですね、はい、まず日本全体の、まあ、医師会というのがありまして、
はい、
まあ、これは、まあ、あの 全国の医師会を束ねる立場でですね、
うん、はい、
まあ、あのそれこそ保険の点数を決めたりとか、医療関係の政策をに関わったりとか、
はい、
まあ、いわゆるもう中枢を、まあ、日本全体をあの司る、まあ、そういった仕事をしているわけですね、
はい、
でそれに対して、まあ、三層の真ん中はですね、はい、都道府県医師会という、はい、まあ、あの都道府県単位の医師会というのはまた一つの塊があってですね、あ、はい、まあ、ここら辺もちろんあの兵庫県の医師会なんですけども、うん、なりますね、そうすると、まあ、その兵庫県という中でやっぱりその地域ごとに、例えば兵庫県なんか、まあ、あのまあ、大都市ですね、神戸市とか尼崎のような大きい人がいっぱいいるところとですね、それこそあの丹後とかですね、あのまあ淡路島もそうですかね、そういった、まあ、あの人の少ない、まあ、ちょっと、
うん、ね、
あの離れたところと、
ね、
そうですね、兵庫県というのは非常に広いエリアなので、はい、まあ、そんな いろんなところを、まあ、調整とかですね、
はい、
あのまたその計画を立てたりとかですね、うん、あのまあ、その中央の日本医師会から、まあ、その三田市の間をつなぐようなあの仕事をされているんですね。これも非常に大きい組織があります。
はい、
で、そこで、まあ、そこで、あの、我々のようなですね、三田市医師会。はい、これは、あの、軍縮区医師会といいましてですね、
はい、
まあ、あの、何々軍とかですね、うん、何々市とか、あるいは、あの、なんとか区とかですね、はい、まあ、この近くで言いますと、あの、まあ、三田市がありますと、隣は、あの、神戸市なんですけど、
はい、
まあ、神戸市ってものすごく大きいので、
はい、
まあ、実際には、まあ、あの、神戸市北区、ね、
はい、
の医師会が、まあ、大体同じくらいのサイズになって、あ、はい、まあ、あの、神戸市っていうのは、まあ、政令指定都市っていうのは、ちょっと若干扱いが変わるんですけども、はい、まあ、一応、おおむねですね、あの、日本全体、それから都道府県、それから市という形で、はい、我々はその軍縮医師会という、まあ、一番下のレベルの、まあ、医師会を、担っています。
はい、
で、まあ、一応、その軍縮医師会って、とですね、の役割というのは、まあ、もうあの非常にその地域に密着したですね、
あ、はい、
まあ、地域医療というものを主にですね、その医療政策なんかもちょっと全く関係なくてですね、まあ、身近なそこあの住民の方ですね、住民の方のまあ健康とかですね、あのそういったことをまあ維持して、まあ、より良くしていくということですね、
はい、
で またあとはですね、まあ、地域社会でいろいろ医療に関係したいろいろな細々とした役割っていうのがありましてね、はい、それに関わるといって、まあ、そういう、まあ、いろんな委員会に出てみたりとかですね、どっかで、まあ、講師を派遣したりとか、はい、アドバイスとかですね、まあ、非常にその、その地域に密着した仕事をするというのがこの軍縮医師会の役割になります、はい。で、まあ、もう一つだけ言いますとね、やはり開業医というのは、まあ、もう別々に、まあ、
そうですね、
一応、まあ、本人たちは、まあ、一国一城の主、
そうですね、
と思ってますけれども、はい、まあ、それでも一国一城を言ってもこんなビビたるもんでですね、それを、まあ、やっぱり、まあ、みんなつながっていけばですね、あ、
はい、
まあ、お互いに、まあ、一定の方向でね、努力をしたりですね、調整をしたり、あるいは助け合ったりと、はい、まあ、そういうことができるという、まあ、そういう意味もあります。
情報交換もそういう形で取っていかれるということ
ですね。そうですね。で、まあ、その情報とか、まあ、その日本医師会とか、兵庫県の医師会からも降りてきますし、それを、軍縮医師会で皆さんに共有して、あるいは、その横の、情報交換ですね、
はい、
まあ、まあ、どこそこで、まあ、こういうイベントがあるとかですね、まあ、どの先生が、まあ、どうしてるとかですね、
はい、
まあ、そういう情報交換もあります。
だ、は
い、
やっぱりコロナの頃はこの医師会というのが大きなつながりのベースになったんじゃないですか、
は
い、
う
ん、
そうですね、まあ、それは、まあ、比較的あれですね、兵庫県の医師会がやっぱり非常によく動きましたですね、
はい、あ、そうですか、
はい、で、まあ、コロナの時にはやっぱりその、はい、まあ、まあ、患者さんを、まあ、まあ、ワクチンとか、はい、あるいはその、その抗原検査をやったりとかですね、はい、あとはそのどこで、まあ、隔離するとか、はい、まあ、そういったことが、まあ、兵庫県医師会を通じてその方針を示されてですね、
はい、
患者さんをどっかのホテルにまとめて、
ね、
ありましたよね、
はい、
で、まあ、あれの、まあ、担当医師を順番が回ってきたりとか、
そうかそうか、はい、
あと、まあ、ワクチンの話はね、あらさんだし、あるいは、まあ、保健所の方から、まあ、話が来て、
で、ま
あ、いろんな割り当てをしたりとかですね、はい、まあ、そういうのは一応、医師会のチャンネルを通じて、情報がやり取りされました。
はい、例えば、私たちが全然気づかないんですけど、具体的に、医師会の方々の、私たちがこう、サポートを受けているっていう何かありますか？学校とか、
あ、そうですね、まあ、具体的に言うと、学校医ですね。
やっぱりそうですね。
学校医は医師会の方から、はい、派遣しています、はい、まあ、私なんかも言ってますけどね、はい、全ての学校とか、はい、まあ、幼稚園とかですね、
あ、はい、
あとはいわゆる障害者 の、施設とか、まあ、そういうところにも一応医師を、
はい、
一応定期的に医師会の方から派遣する形になってます。ああ、そうですか、
はい、三田市には今現在どのぐらいの会員がいらっしゃる。
会員はですね、100、130名一応医師会員はいると思います、
はい、
で、まあ、その中でただ、まあ、クリニックに属している医師会員はおそらく80人前後じゃないかと思います、
はい、
で残りが病院で、
はい、
まあ、市民病院とかですね、兵庫中央とか、はい、まあ、その他の勤務医から構成されています。
はい、で皆さん方がなんかこう集まって定期的にお話をされる会というのも、
ですね、まあ、本来はあるべきなんですけれども、まあ、実はやっぱり、まあ、コロナが結構大きかったと思うんですけど、集会を、はい、まあ、リアルで、まあ、ちょっと集まる、まあ、場があったんですけど、以前はですね、
はい、
ちょっとやっぱりそれが、まあ、一旦なくなってでそれからその元の状態になかなかまだ戻せてなくてですね、
はいはい、
まあ、いろんな、まあ、勉強会とかああいうのも、まあ、ちょっと半分ウェブみたいな感じになって、
ね、でもそれが一番便利は便利ですね。
そうなんですね。でだから、まあ、もっと戻れないんですけど、
はい、
まあ、やっぱり、まあ、どの先生がどんな顔してとか、ね、どういう話をしてっていうのはやっぱり、面会しないとできないこともあって、まあ、結果的にやっぱりつながりが今、まあ、薄くなっているというのが、まあ、現状ではないかなと思います、
それはまあ医師会に限らずいろんなところでもそうですね。
そうじゃないかなと思いますね、はい、
この新たな今年度お迎えになった新しい医師会ですけれども、うん、はい、こうテーマとかは決めていかれるんですか？
それを、まあ、実は、まあ、 この6月の20日から、まあ一応私、まあ、あの新会長としてですね、はいはい、あの着任してですね、はい、あの今実は、まあ、絶賛検討中でございましてですね、はい、まああの頭の中ではいろいろ出来上がっているんですけれども、あの、まあ、あの全て並べるとちょっと本当にまだあの整理されてないので、まあ、お話ちょっとあのどこまでできるか分かんないんですけれども、はい、まあ、あの目の前に あのある問題としてはですね、うん、まあ、やっぱりちょっとまあ人事ですので、はい、まあ、あの執行部というですね、まあ、一応理事というの、あの、まあ、会長副会長の下に理事というのがいました。あ、はい、まあ、それがまあその医師会 の、まあ、あのコアメンバーになるわけですけれども、はい、そのまあその執行部をまずあの、はい、各々の先生方に、まあ、どのような仕事をしていただくかという、まあ、組織づくりですね。
ああ、そうですね。
で、それに加えて、うん、まあ、あのその一般会員の先生方と、まあ、またどのような、うん、あの形であの関わっていくかということの、うん、今その、まあ、そういった組織づくりのところをですね、まあ、ちょっと今までの、あの、あり方より、まあ、もう一歩進めて、まあ、作っていこうかなということが一つ。
まだ本当にスタートして1ヶ月足
らずという
ところになりますよね。はいはいはい、そうなんですね。具体的に何かこう動こうとしていらっしゃることでお話この現段階でいただけそうなことがありましたら。
そうですね、まあ、あのやっぱりあの、まあ、3だと言いますとね、うん、まあ、今やっぱりホットかなと思うのはあの新病院というか、
もうこれはそうですね、はいはい、大きな
それが、まあ、ね、多分一番あの、まあ、あの大事なプロジェクトだと思っています、はい、で、まあ、医師会としてですね、まあ、実はあの先代の会長の木村先生がもともと病院統合のプランを、はい、まあ、あの発案の時点から、まああの精力的に進めてこられてですね、はい、あのまあ、多分あのもうちょっと早くできたらあの先生もできるとこまで頑張られたんじゃないかなと思うんですが、まあ、ちょっと若干ずれ込んでですね、まあ、それをまあ引き継ぐ形で、はい、まあ、なんとかあのちゃんとした病院があのちゃんとまあ仕事ができる状態になるように、まあ、医師会としてもまあ全面的にバックアップをしていきたいと思います、はい。で、まあ、あのそのためにですね、まあ、今あのと三田市民再生会病院ってちょっと名前がねこの春から変わりましたけど、ね、はい、院長先生の溝淵先生という先生がおられてですね、はい、で溝淵先生が、まあ、あの先生はもうその新病院を、まあ、あの病院統合 の、まあ、あの中心人物になるわけですけれども、はい、あの地元の医師会との、まあ、関係を非常に大事にしていただいてですね、はい、その先生と一緒に、まあ、今後の、まあ、この、まあ、いわゆる新病院というのはここら辺の基幹病院になりますので、この病院と、
ま
あ、我々クリニックの、関係をもうその、はい、まあ、病院を作る過程で作り上げていくという方針でですね、もう始めて、そういったいろいろなことを始めています、
うん。以前私たちが呼んでいた市民病院というのは急性期の
急性期病院ですね、
そうですね、はいはい、という急性期医療位置づけでしたね、
は
い、でその位置づけは変わらない
というか、もうそれをさらに、まあ、急性期でも、まあ、その今までは、まあ、2次、まあまあ、いわゆる高度急性期というよりはそれより一段下だったんですけども、うん、まあ、高度急性期まで担っていただける形なんですね、はい、大きいですからね、病院が。
そうですね、大きくなるわけですよね、はい、
ですので蚊の数も増えるし、はい、設備も、まあ、より充実するということですね、でだから、まあ、その急性期病院をよりしっかりしていただく、はい、形になります、ただその急性期病院がしっかりしたからといって、はい、医療が回るわけではなくて、まあ、その周りには、まあ、いわゆる回復期とかですね、あと、まあ、地域包括期という、まあ、地域包括ケアという、まあ、その在宅と非常に結びついた病棟ですね、はいはい、それからもう慢性期ですね、はい、そういった、まあ、いろんな病院が一緒にくっついて働かないとですね、まあ、 いわゆる急性期というのは、あの病気に例えばね、はい、心筋梗塞になったとか、脳やられたとか、まあ、がんになったとかいう人を治すわけですけども、
そうです ね、
ね、はい、手術して治してもその後そのまま、はい、さよなら言って帰れるわけではなくてですね、その後にやっぱ回復をされたり、
はい、
まあ、中にはあのちょっとね、あの すぐには帰れずにちょっと、半分慢性期になったりリハビリがいるようになったり、
そうですね、
まあ、といったいろんな方を、はい、あの受け入れる、
はい、
あ、そういうところがなければですね、まあ、あの、まあ、トイレのないあの家みたいな感じになってですね、結局出口がない状態になってしまうわけです、
はい、
そういう病院がきっちり機能するためには、その出口になる病院が必要になります、でさらにそういった病院の出口に在宅がまた出てくるわけですね。
そっか、はい、
はい、でまあ、あの結局そうしますとですね、まあ、ここら辺の地域に、まあ、どれぐらいの急性期 の、 あの医療機関が必要であって、
はい、
でその後その回復期とかいわゆる地域包括期とかそういうものが、まあ、その人口に応じて必要数があるのでですね、でそれがやっぱりうまく配置されていないと、やっぱりその急性期病院としても仕事ができない、
はい、
ね、まあ、さらに言うとそのこの急性期病院にこの患者さんが来る入り口の問題もありますよね、
はい、
で入り口としてはやはりあのいわゆるクリニックですね、我々医師会がですね、あ、はい、あの適切に患者さんを見て でその上であの急性期病院に適切に行っていただける、
はい、
でそう考えていくと、まあ、新しい病院がそこにポンと一つできるというイメージというよりは、
うん、
新しい病院を中心としたそのそれを取り囲むこの地域自体が新しくできるというイメージがより正しいのかなと、
うん、
まあ、一応そういう考えで、まあ、一応私は言います、
うん、そこは結局はこう風通しのいい状態でないと、
そうです、
困っていくわけですね。
そうですね、そうですね。だからどっかの風通しが悪いと、まあ、そこが、まあ、いわゆる、まあ、ボトルネックというか、
はい、
通りが悪くなると全体が回らなくなる、
ね、
だから例えばその新病院がその退院先がないと、新しい患者が受け入れられないと、
はい、
うちでは無理だって言ったらまた神戸とか
天
ヶ崎とかいろんなところに患者さんをまた送り出してしまう、はい、でもこれは何とかして避けなくちゃいけないということだと思います。
できるだけ地域は地域でというお考えにはこうあるわけですね、はいはい、
もうそれが大前提ですね。
大前提、はい、
ですのであの新しい病院を作るときは、うん、その地域内完結率が今低いんです、やっぱりね。
あ、そうなんですか、
はいはい、この中であの見切れない、あの、ま、あのいわゆる高度医療を必要な方はですね、
はい、
まあ、あの特に、ま、がんの大きいあの手術などはもうやっぱり神戸とか大阪に出ていくことが多いですしね。
そうですね、
はいはい、であと、まあ、血液内科とかですね、まあ、ここら辺の中にない、
はい、
あの診療科もありますしね、そういう方もみんな外にでそれを、まあ、なんとかこの、まあ、盆地の中で、あの担えるようにという、まあ、あの基本的な考え方なので、あとはそれの取り巻く環境まで含めての、
はい、
まあ、新病院と捉えています。
じゃあそのあたりのこう平たい言葉で言うとコミュニケーションがしっかり取れていないと、
そうですね、で、まあ、コミュニケーションとまあやっぱり調整というかですね、
調整ですね、
はいはいはいはい、やっぱりその各々が、まあ、どのような役割を果たすかということをね、やっぱりその相互にやっぱ調整していかないと、ね、私が私がってみんな言ってしまったらおそらく
う
まく回らないんだろうなと思います。
そうですね、はい、それはやっぱりあのどんなところの組織も関係すると思いますが、特に命に関係したところになっていらっしゃるということで、かなりこう役割としての責任は大きい
ですね。そうですね、まあ、やっぱりその医療とかですね、そういうのはまあいわゆるまあインフラであってですね、まあ、交通機関とか、まあ上下水とか、まあそれにまあ準じるもんなので、まあそこら辺がしっかりしてないと、まあその土地としての魅力もなくなりますし、やっぱり人が寄ってくれるようにするにはですね、まあこれはもう非常に大事な一つの側面かなと思います。
はい、いわゆるこう災害もなかなかサンダーは少ないと言ってますが、
そうですね、
そういう時の役割っていうのもあるんです
か？そうですね、そうですね、まあ、それでそうなんですね、あのサンダーっていうのは比較的災害ですね、 まあ、津波なんか絶対来ませんし、
ね、
あの地盤がしっかりしているので、ね、揺れることも少ないん で、
ね、
まあ、逆に言いますとそういった災害に対する意識がやっぱり、まあ、相対的に低いのかなというところがありましてですね、うん、あのまあ、お隣の神戸市は逆に、はい、あのだいぶあの低体面にあっておられるの で、
そうですね、はい、
で、まあ、見てますとその神戸市北区とかではですね、そのいわゆる防災あるいは災害対策というのは、はい、まあ、やっぱりかなり一生懸命やっておられるんですね。
そうですね。
で、まあ、その割にはちょっとこちらが、まあ、かなり温度が低いというかですね、でもそれはまあ一応何があるかわからないわけで、はい、それについては、まあ、その神戸市と、まあ、比較しても、まあ、恥ずかしくないようなものは必要なんじゃないかなと、まあ、そういうつもりで、まあ、一応働きかけをですね、まあ、ちょっとしようかなというところですね。
そうするとこうなかなかいろんなことが優先順位がこう本当に今、
そうなんです、
ね、着任されて本当にまだあの1ヶ月余りなので、
そうですね、そうですね、まあ、ただ目指すべき方向というのはね、まあ、やっぱりまあ、今までできていなかったことをですね、だからまあ新しいことをやろうというよりは、まあ、今までできてなかったことを一応一つ一つ、うん、はい、まあ、やるべき方向に進めていくと、うん、まあ、そういうイメージでやっています。
ありがとうございます。では最後に医師会の会長としてのメッセージをぜひお伺いしたいと思います。お願いします。
そうですね、まあ、やっぱりその医療というのがですね、まあ、全体として、まあ、多分日本の国全体としてですね、やっぱり一つの大きい曲がり角に来ているのは間違いないと思います。で、まあ、一つはやっぱりよく言う、まあ、急速な少子高齢化の問題です。
そうですね、はい、ね、
それからあとやっぱり医療財政が逼迫しているということで、はい、医療費をどんどん削ろうとかですね、それはもう今までのやり方とは明らかに変わってきてます。で、あとはやっぱりお医者さんの数がやっぱり都会でにいっぱいいて過疎のところにはほとんどいないという、はい、医師の偏在化とかですね、
偏り大きいですね、
はいはい、あるいはまあその在宅医療がの役割が増えてですね、その、まあ、病院での治療の内容も変わってくるとか、まあ、いろんなことがこう大きく変わってきて、はい、まあ、もちろん先端医療もどんどん進歩してますけれども、はいはい、先端でないところもやっぱり大きく形が変わってきているんですね。で、まあ、それに対してやっぱりその医師会というのはやっぱりついていかなくちゃいけない、ついていくとか対応していかなくちゃいけないんですけれども、はいはい、まあ、それに加えて、まあ、サンダーですね、はい、サンダー市っていうのはそれに加えてさらに問題をいくつか抱えています、
はい、
で、まあ、一つはやっぱりこのニュータウンですね、ニュータウンというのは、多分30年ぐらい前から20数年前ぐらいまで人口増加が非常に多かったわけですね。
そうですね。
で、その人口急激な人口増加を経験した後の、
はい、
今その同じ増加した部分が高齢者の同じような急速な増加になります、
はい、当時が40代50代だった方が30年経って、はい、
そうです、
という年齢ですもんね。
そうです、そうです。で、まあ、今ですからニュータウン、まあ、もうニューじゃないんでしょうが、その戸建ての中にですね、はい、高齢者がお二人あるいは一人で住んでおられるところが、はい、かなり多くあります。
で、
その方たちが、まあ、いずれ要介護になりですね、はい、医療を要するようになるという、まあ、そういった問題が他の地域よりも、
はい、
より大きくきますね、それから、まあ、あとやはり新病院プロジェクトなんですけども、まあ、あれも、まあ、実はもうちょっと早い時期にできてなくちゃいけなかったのに、
はい、 そうで
したね、まあ、それがちょっと遅れて、まあ、医療費高騰とかですね、人手不足とか、まあ、そういったいろんな荒波をまた乗り越えていかなくちゃいけないという問題、ね、で、あと、まあ、これはもう僕あちこちで話してるんですけども、やっぱりこの三田市というのは医療圏がちょっと非常にいびつでですね、まあ、三田市としては独立していけない、今度新病院に出たら神戸市内の敷地になります。
そうですね、
はいはい、ですから神戸市の北区、北新地域ですけどね、
はい、
北区 の、
はい、
こちら側と三田市というのは実態にはもう一つの地域なのに、向こうは神戸市の医療圏で、こちら側は阪神医療圏で、宝塚とか伊丹とかの医療圏で別々なんです。
そうなんですか。
ね、別々の医療圏の中にたった一つの基幹病院があってですね、
はい、
でさっき申し上げたような仕組みを作る というのはですね、非常に難しい。
ハードルがいくつかありますか。
まあ、いくつかというか、まあ、数限りな感じがないかもしれないですね。まあ、そういった、まあ、いっぱい問題を抱えている中で、まあ、一つ一つですね、やっぱりこうほぐれたものを、
はい、
あのほどいていく、まあ、そういう作業がこれから必要になるんではないかと、まあ、そう思って、まあ、その中でやっぱりね、あの患者さんがやっぱり困ることがないように、
は
い、やっぱりちょっと ね、
あ
の、まあ、あの我々医師会一度あの一つになって頑張っていきたいなと、そう思っていますので、まあ、よろしくお願いいたしますというところで
ありがとうございます、は
い、
そして今
あ
の、
はい、
お話なんとか出てきたあの在宅医療のことも、はい、あの青根先生にはお話を伺う機会が何度もありまして、先生とのお約束からあの定期的に皆さんにお伝えしていきたいということで、今もずっと続けて毎月一度配信しております。また青根先生にも医療者としての面からのこの在宅医療の、私たちがこう知っていれば在宅医療にこう変なこう恐れとか、それからあの不安とかを持たないで、あの絶対に在宅医療というのも出口としての大きな役割とね、今もお話をお伺いしましたので、そのためにもお話をまた伺わせていただきたいなと思っておりますので、
はい、
今後ともよろしくお願いいたします。
体調
にお気をつけになりながらご活躍ください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、
今日は三田市医師会会長にこの6月の20日から実通行動き出したとお話今いただきました、沢外科院長でいらっしゃいます青根正明さんのお話をお届けしました。